トランプは危機感、好機感。石破外交は 100% 確実に破綻する。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね、本当ね、はい、久々にね、京都大学准教授で表現者クライテリオンの編集員の柴山啓太さんに、はい、ゲストとしてお越しいただいております。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
柴山さんはね、定期的にちょくちょく出てきていただいているんですけども、うん、編集委員ということで表現者クライテリオンをね、一緒に作っている仲間なんですけども、今度ね、また来年には一緒に授業をやろう言ってね。
あ、そうなんですね。
4月からね。
4月からね、うん、学部は全然違うんですけど、その1年生向けに、うん、一番フレッシュな方たちにね、分離融合で授業しようなんて言って、うん、まあ、いよいよこういろいろと、うん、雑誌だけじゃなくて大学の中でも一緒にご一緒する機会がこう作ってきてるんですけど、今日はですね、一緒に編集している、表現者クライテリオンの最新号がちょうど出たとこなので、
はい、
トランプは危機か好機かっていうやつなんですけど、うん、これについてぜひたっぷりといろいろとお話をしていきたいなと思ってたんですけども、はい、いかがですか、この雑誌。
なんかあれですね、こう雑誌の編集やってると本当になんていうかな、これ2ヶ月に1回なんですけど、うん、もうどんどんどんどん新しい事件起きてくるから、
そうですね、
追いつかんですね。
目まぐるしいですね。
目まぐるしい。
そうですよね。やっぱりこうトランプ、まあ、勝つっていうだけでももちろんすごいですけど。
うそうですね。
まあ、始めてますからね。
この4年間はもう大変な、
すごいことになりますよね。
もう予測不可能ですからね。
で、やっぱりなんか急に USAID の話が、こう、話題に上ってきたりね。まあ、日米首脳会談もあって、帰ってきて、らすぐ関税上げるとかっていう話が出てきたり。
そうですね。まあ、トランプはまあ、いろいろ準備していたってこともあるし、やっぱり彼はショーマンですからね。
ああ、そうですね。
常にこう、なんていうか、メディアとか民衆の気を引くような話題をどんどん出していくっていうね、ところがあって、まあ、それのね、その本質を、まあ、やっぱり捕まえていかないといけないのかなっていうふうには思いますね。
ということでね、そのあたりを、やっぱりこの、ちょうどこれは2月の15日かな、
はい、
あ、ちょうどおとついか、に出版をしたのが、このトランプは危機が好機かっていう特集なんですけど、やっぱりトランプは偉い変化をね、もたらしますから、これ捉え方によったらめっちゃやばい危機になりますけど、これをこうチャンスに変えていくと。
これを前提にして日本はなんとかね、次の戦略を考えなきゃいけないというところだと思いますね。
はい。例えばその特集のね、最初の関東の定談のタイトルがね、こうなんですよ。歴史的大転換を好機にするために。
うん。
だからもう、好機にせなしょうがないっていうことなんですよね。
はい。
だからぜひね、このあたりは今日はたっぷりと30分かけて、柴山さんとこの雑誌の編集をしてきた時の話なんか踏まえながらですね、まあ要は、危機か好機かで好機にせなあかんということなんですけど、今日サブタイトルで書いてますけども、石破外交は 100% 確実に破綻する。
確実に。
うん。で、確実なだけじゃなくてね、100% ですからね。100% だけじゃなくて、100% 確実ですからね、まあ偉いことになりますっていう角度、をですね、はい、軸にしながらまたお話したいなと思ってるんですけど、ということで柴山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。聞けば今の世界が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。 北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、トランプは危機か好機か、石破外交は 100% 確実に破綻する、
うん、まずね、これあのトランプが危機なんか好機なんかっていうのを問われた時に、柴山さんやったらパッと何とお答えされました、
まあ、それはもう間違いなしの危機だと思いますね、うん、
あ、
まあ、それはだってまず世界経済の問題からしても、うん、まあ、トランプは今のねグローバル経済をまあ壊しにかかってるわけで、
うん、
ということは少なくとも日本の企業はね、もうグローバル化を前提にして世界中に工場サプライチェーンを持ったりなんかしてるから、これはもう大混乱になりますよね。それからトランプは外交面でも同盟国を重視しないわけですから、
うん、そうですね、
それこそ日本はこれまでね、アメリカと日本の同盟関係の下でロシア、中国、北朝鮮と対抗するとやってたんだけど、トランプは同盟国の頭を飛び越してロシアとディールする、中国ともなんか対立するように見えて結構こうね頻繁に話し合いをする、
うん、
北朝鮮ともまあ取引をするっていう形で、
うん、
その日本からするとこうはしごを外されたっていうねことになるわけで、で、まあ、日本もまあそういうこともあろうかとこの策を準備してましたってやるならいいんだけど、
うん、
まあ、前の岸田政権の時だってね、そのロシアに対してあんなに強くね、そのウクライナ問題でロシアを激しく非難して、でもプーチンがね激怒してましたけど、この先アメリカとロシアが仲直りしたらどうするんですかね、日本で。
完全に橋を外された状況になりますからね。
ねえ、というところもあって、まあ日本からすると戦略ゼロから全部練り直さなきゃいけないというふうな、まあまさに準備不足がね、もう露呈しまくってるという、まあこういう状況じゃないかと思いますね。
そうですよね。まあそのあたりはね、例えばこれ鈴木さんなんかが、まあ農業の問題で、これから随分押し込まれてくるだろうと、アメリカの農業を発展させるためにお前これ買えということを言ってくるだろうし、それから吉田先生、なんかはやっぱりこうアメリカの覇権全体がもう衰退して、今まで世界秩序形成の維持のためにやってた仕事を全部やめていくので、まあ、大混乱にこうなるから、それにどう立ち向かうか考えへんかったら、まあ、えらいことになりますよと、まあ、そういう警告を書いていただいて、まず今柴山さんがおっしゃったトランプはもう今までやってたことを全部路線変えていって、でしかもその海外に投入してた力をこう弱くしていくっていうことになりますから、
うん、
あんま気使わへんって言ってはるので、これまず危機やということなんですけど、うん、これが好機になるっていう話もこの特集の中では結構取り上げてるんですよね、うん、これ好機っていうのはどういうふうにすれば好機になりますか。
そうですね、うん、まあトランプが何を考えてるのかってことはまあちょっといろいろ難しいところあるんですけど、
うんうん、
トランプが今やろうとしてることっていうのは、そのこれまでのようにその世界経済を一つにこうつないで、アメリカが、うん、まあそのなんか全体をこう、差配すると言いますかね。まあそういうこう、まあ冷戦終結後やってきたグローバリズムの路線をですね、全部投げ打って、で、もう一遍その国と国の関係をゼロベースで見直しますよというやり方をしていると。で、まあ、石破さんを慌ててですね、トランプのところに加瀬さんじて、関税かけないでくださいというのをお願いして、うん、分かった分かった、ミスタープライミニスターって言って、で帰った後すぐに関税かけるから何してんのかな、
ね、めちゃくちゃ分かりやすいコケにしかったですよね。偉いコケにしてるってことですよね。
だいたいミスタープライミニスターって名前も覚えてもらえないって、完全にコケにされてるなっていう感じで。だけど、ちょっと話ずれますけど、
うん、
あの会談は日本では成功だったっていうふうに評価されてるらしいですね。
すごいですね。
え、そうなんですか。
あのね、テレビ見てるとね、おおむね成功っていう感じで。
そうなんですよ。
で、しかもね、あの雑誌とかね、インターネットのね、
はい、
雑誌、あの記事とか雑誌とか見てても、まあまあ成功じゃないかっていう論者が多いんですよ。
どこを見てそういうふうに感じてらっしゃる。
多分ですね、トランプが意外に石破に対して優しかったっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
お父さんブチ切れてるのかと思ったら意外に、そんなに怒ってなかったっていう感じで、
ね。怒ってなかったっていう点でもう70点取ってるんですよ。
これがね、日本のこう世論の、うん、
いやもうめちゃくちゃですよね。
奴隷根性というか、なんというか、
そうですね、ご主人様に、
うん、
うるって言われなかったんで、よかったって言って70点取ってる
ね。え、
うん、なんかその評価ね、どうなのって感じ。
どうなのっていう感じですよね。
一応、独立国家として会いに行ってるという気概で評価しないといけないのに。それでしたらもう PM って書かれてるし、やっぱり僕一番ね、気になったというか、もう本当にこれ腹立つなと思ったのは、まあいろいろ、もういろいろあるんですけど、やっぱ一番最後は、なんか自民党っていうか国会では、家庭の質問にはお答えしないっていう国会答弁を、あれね、こう冗談っぽく言ったんじゃないんですよ。
うんうんうん、
普通にそう言ったんです
よ。素でマジで言ってますよね。
そうそうそう。あれね、自民党の総理大臣として、国会で野党に質問されて答えてるような、ぬるい言い方をしたんですよ。うんうん、でまあ、これアホやな、こいつと思ってたら、うんうん、トランプは、面白い面白い、うん、最高だ、君は最高だって、うん、もう心底ケチョンケチョンにコケにしたんですよ。ほいでね、もう向かってきてね、もうこうやってパンと置いてね、もうイヤホンをね、
うんうん
う
ん、
こうなんか真顔でこうやって言い終わった後パッて置いて、
はい、
石破の方一別もせず、
うん、
一個だにせず、もうふっともう握手もしんとその場を去ったんですよ。
うん、
こいつあかんわ、もうあんま話になるなこれって思ってるような絵になってるんですよ。う
ん、しかもなんか石破、うん、首相は、
うん、
なんていうのか、まあ、今回に限らないけど、とにかくああいう外交の場でだらしないですよね。ね、
ちょっと服装も言われてましたよね。ね、
椅子の座り方もなんというか。
いや、もうね、ボタン閉めて、こう、うん、で、こうやって、ぐわーもう体感悪いから
、持たれてね。
椅子に。ビシーなんて、いや、ボタン取れる、ボタン取れるみたいな。
ちょっと座り方がね。
ねえ、やっぱり侍の末裔なんだから、それぐらいのプライド持って、やっぱり退治してもらいたいですよね。
本当に恥ずかしいのがね、僕これはね、うん、ツイッターでも書いたんですけどね、トランプと握手をしているツーショットが載ってるんですけど、
あ、はい、
それがね、石破自身は満面の笑みを浮かべようとしているとおぼしき満面の笑みが浮かんでるんですけど、うん、この笑みはね、もう100万パーセント作り笑みなんですよ。で、それがね、もう。
不自然なね。
うん、不自然な。もう、純度 100% の作り笑顔なんですよ。にもかかわらず自分はそれがバレていないと思っている体で、自信満々でその作り笑顔を浮かべて、ニコーッとしながら握手してるんですよ。
いや、
いや、あれはね、あれを見て気持ち悪いと思わない人とは僕は一言も口を聞く気になれないのであるというふうにツイッターで僕は書いたんですけど
全く同感ですね。なんかこうハリウッド映画とかでよくステレオタイプのアジア人とか日本人のイメージあるじゃないですか。
はいはいはい、
カメラ持ってね、カメラ持ってでニコッと作り笑いしてるっていう、なんかあれをなんか見せつけられたような感じがして本当に屈辱なんですよね。ああいうイメージを払拭しようと思って日本人頑張ってきたのにっていうようなところはちょっとあってね。
でこれをね、あんま喋るとその中にはやっぱりツイッターとか見てるとそういうルッキズムで言うのかお前はと、だからお前はバカなんだみたいな、こっちが批判されることあるんですけど、
うん、
いや違うと、
うん、
いやもう男はもうからうちの師匠西部進が言ってましたですけども、男は40を超えると顔に責任を持たない。
ああ、そうなんですよね。でまあその石破首相では期待はできないんだけれども、ただしっかりと国家理性を発揮すればこのピンチをチャンスに変えることもできるんではないかというところがあって、でそれはまず一つはですね、トランプはまあ、ありがたいことにというかですね、日本に関税を課すと。で、総合関税といって4月からですね、その、日本が関税課す分アメリカを関税課すよっていうんだけど、日本ってそもそもほとんど関税化してないので、まあ、率は低いはずなんだけど、トランプはなんとですね、日本の消費税が問題だと。
これはすごい。
そう、つまり消費税を撤廃しないんだったら、10% 関税を課すぞって言ってきたんですよ。
そうそうそう。
で、これどういうことかっていうね、これどういうことかっていうと、まあ、消費税は関税じゃないんですけど、まあ、これよく言われることなんですけど、実は、隠れた輸出補助金と言われていて、
はい、
で、日本のトヨタなんかは、仕入れするときに 10%、まあ、払いますよね。だけど、その日本の、消費者に売れば、日本の消費者にその 10% 分また取るんだけど、外国に売る場合にはその消費税取らないんで、
うん、
なので、その政府がその 10% 払い戻してくれるんですよね。
はい、
で、その分が輸出補助金じゃないかって以前からアメリカで言っていて、うん、これヨーロッパも付加価値税そうなんですけど、これ WTO では一応これ合法っていうかまあルール通りになってるんだけど、トランプ関係ないですから WTO。うん、なので、まあ、いろいろね、その、とにかく関税を貸したいんで、まあ無理やり言ってきてる部分もあるんですけど、10% 貸すぞって言ってきて。
でね、素晴らしいですよ。これも我々ずっと言ってたことですけども、うん、もうようやく言ってくれる人がいた。 うん、外国からかいって感じですけど、うん、これ簡単に言うと日本の製造業からしてみたら、日本国内で売ろうと思ったら 10% の関税がかかるわけだけども、うんうん、海外に売ろうと思ったら、その国の関税しかかからないんですよ。消費税かからないんですよ。だから、関税が 10% 以下やったら海外に売った方が得するんですよ。だから、逆に言うと、国内に売ろうとした時の国内関税みたいなもんなんですよ。
うん、
消費税ってこと
ですね。
それをゼロにしろと。
うん、
そしたら、お前な、俺に恨んでええやんけ、おいと、うん。と言ってるという、極めて当たり前の。
う
ん
うん、そうですね。
うん、だから真実をね、トランプは言ってもらったってこと。
そうなんですよね。
それに乗っかって、これ安倍さんやったらめっちゃ乗っかって、消費税減税しますよ。
う
ん、
これを外圧、まあ外圧利用するっていうのはちょっとあれだけど、じゃあ国内で、じゃあ、本当 10% でいいのかってことを国内で議論する。まあチャンスは生まれますよね。
そうなんですよ。
好機ですね。
後期です、まさに。
これ後期なんですよ。ということでね、やっぱりね、気圧はね、男じゃないという言い方は最近は悪く言われますけれども、なんていうか、こう、誇りを持たないというかね、かぶかないというかね、まあこれすいません、男はでいきます。これ歌手男だから。男はね、かぶかなあかんっていうことを女の人が書いた曲があって、で、男が歌ってるっていうのがあるんですけど。これをぜひ、これ柴山さんが今日ご推薦でご紹介なんですけど、ぜひご紹介いただけますか。
はい、吉田拓郎と中島みゆきで永遠の嘘をついてくれ、ライブバージョンです。なのに永遠
の週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
吉田拓郎さん、スペシャルゲスト中島みゆきさんで永遠の嘘をついてくれ、ライブ版をお届けしました。
いやー、いい曲ですね。歌詞が素晴らしいですね、これ。
いやー、これね、吉田拓郎に向けて中島みゆきは書いた曲でね、
うん、
僕これなんか結構前から知ってて、カラオケでも歌ったりしてるんですけど、
あ、
これなんかね、特に最後の方になるとね、歌詞がすごくいい。まあこれどんな話かっていうと、うん、まあ多分男同士の話なんでしょうけどね、うん、まあ、書いてるのは中島みゆきだから、まあ、女性でもいいんですけど、うん、まあ、若い時になんか夢を語ったりね、野心を語ったりして、はい、で、友達はニューヨークとか上海とかにこう行ってね、だけどなんか多分うまくいかなくって死にかけてるんですよね。
うん、
で、そういう知らせが来て、で、助けに行こうかどうか迷ってるんですよね。で、だけど永遠の嘘をついてくれっていう、そこで弱い姿見せないでよっていうふうなことを歌っていて、うん、で、傷ついた獣たちは最後の力で牙を剥く。放っておいてくれと最後の力で嘘をつく。嘘をつけ永遠のさよならの代わりに、やりきれない事実の代わりにって言ってね、うん、で、そういうなんていうのかね、こう男のというか大人のというべきかな、うん、まあ痩せ我慢というか、うん、まあこういうその人生の強さとなんていうか物悲しさみたいなものを、まあうまく詩にしてる。で、なんでこの歌を選んだかというと、うん、石破総理に捧げたいとなんか、側聞するところでは、なんか記者会見で、なんか大臣、総理大臣はしんどいとか。
そうそう、何倍もしんどいんだよって。寝ないんだよ、ね、
まあ、いや、そりゃそうだろうって話ですよ。いや、
あのね、方がまた腹の立つ言い方しとるんですよ、もう記者会見なのに。
ちょっと子供っぽい。
もう大変なんですよ、
ね、自分で手挙げてんだから、言っちゃダメです、そんなことっていうね。
そう。で、しんどいの当たり前ですよね。
当たり前でね、これまで歴代総理大臣みんなそうだったんだからっていう話でね。
ある種我々の上司でもあるから腹立つわけですよね。
そうですね。だって1億。
上司ってわけじゃないですけど、まあね。
トップですから。
トップですから。
国民のね。
そうですよ。
だからそういう権利我々にあるんですよ。だからなんていう権利。
だってトランプやプーチンがね、言うかそんなことって話で。
確かに。
大統領は大変なんですよ。
プーチンが言うか。
口が裂けても。
絶対。ちょっとだから口は、本当は弱ってても絶対に言わないんですよね。それが一国のリーダー、まあ一国に限らない、まあ組織の長たるものの最低限のモラルとか倫理じゃないですかっていうことですよね。
公約は守れないものなんですこう言ってるんですよね。
そうですよね。
だからそこにね、なんていうか、いやそれでいいんですよ公約なんて、あの実際になったらまた状況変わるんだから、でも約束なんだから一生懸命頑張ってやらなければならないと思ってるんですっていうこと気持ちがね、1ミリも出ないんですよ。
そう言ったらおしまいですよね。
そんなもの守るはずなんじゃないか、その場その場の状況があるんだよとかって言って、何やねんお前。
いやだから本当にね、子供っぽいと思うんですよね。それはやっぱり本来人の目に立つという意味ではかなりのそれは欠陥ではないかというふうに言わざるを得ないと。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北高観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北高観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、まあっという間ですけどもね、やっぱりこのトランプの問題を語るにあたって、やっぱり日本どう捉えるかっていうときに、やっぱ石破さんがどうなのかっていうところが、やっぱり一番肝になってきますから、まあそこが石破さんがこんなへにゃへにゃ、なよなよしていればですね、もう全然日本のためにって思わないような状況であれば、日本は危機にならざるを得ないだろうなと。いうことなんですよね。そのあたりをこの表現者クライテルの最新号のね、トランプは危機か後期かというところでがっつり論じてますので、例えば最初は冒頭でも言いましたけど、歴史的大転換を後期にするためにっていうのを、僕と浜崎さんという編集員の方と辻田さんという3人で、まず総論で、トランプ問題がどうなっているのかっていうのを提談してって、その後いろんな細かい議論をね、書いてる原稿がたくさん、載ってますので、
はい、
これを一冊読むとね、トランプをどう捉えるかっていうのが見えてくるし、どう対峙するかっていうのが見えてくると思いますので、ぜひご一読いただきたいなと思いますね。
書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、はい、そして柴山さん、はい、今夜はありがとうございました、はい、
まだ来週ね、このトランプは危機か後期かっていうことについての、今日ちょっと一番の話まあまあしましたですけど、
はい、
もっとこうトランプをもっと掘り下げるっていうのをね、
そうですね、
そのあたりぜひ柴山さんにお聞きしたいなと思ってますので、
はい、
来週もぜひよろしく
お願いします。
よろしくお願いします。
それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北高観光バス株式会社の提供でお送りしました。